なぜ実りが少ないなのでしょうか。なぜならば自分を喜ばせておくから、何かの役割を演じたいと思うから、自分自身の同調するからなのではないでしょうか。まあ、人間を喜ばせようとする人は知らないうちに人間の奴隷になります。内面的に不自由になり、大変神経を使ったりします。それによって結局不幸になり失望します。一言で言いますと、主を恐ることのない人は心の支えを持たず、自分のことばっかり考え、そして他の人を顧みることもできないし、結局、まあ、どうしようもない、もはや抑えることのできないものになってしまいます。ある詩人は次のように歌いました。人間が私を批判したり褒めたり大切にしたり誤解しても構いません。解放され、隣人に対する行動は正しいものとなり、自分自身のために生きるのではなく他の人々のために生きたいと思うようになります。主に喜びたいという切なる願いの結果とは一体どういうものなのでしょうか。結局用いられ祝福されるのです。まあ、主を恐れるとは一体何を意味しているのでしょうか。そのための条件とは何なのでしょうか。今話したように、主を主子自身の個人的に知ることであり、それから主を喜ばせたいと願うことであります。そして3番目、主に全てを捧げることです。全てを捧げること、最も良いものを捧げることとは主を恐れる結果であります。創世記、ちょっと開いてみましょうか。創世記の22章旧約聖書の30ページになります。まあ、よく知られている素晴らしい箇所です。主を恐れるとは一体何。まあ、ここで次のように書かれています。今度は22章全部読むべきですけれども、時間の関係で2、3節だけ読めます。2節、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人のイーサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全所の生贄としてイーサクを私に捧げなさい。5節、それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。12節、今私はあなたが神を恐ることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しまないで私に捧げたと。考えられない、まあ、恐ろしい出来事でした。主はアブラハムに、あなたの愛されている一人子であるイーサクを生贄として捧げなさいと言われた時、アブラハムは、主よどうして、なぜと聞こうとしなかったのです。どうして息子を殺さなくちゃならないの。もしイーサクが死んだなら、あなたの約束は他になり何の価値もなくなるなのではないかと彼は思わなかったのです。不平不満言わなかったんです。どうして。 彼らははっきり分かったのです。すなわち主は誠の礼拝者を求めておられる。そして礼拝することとは捧げることです。そして捧げることとは主を恐れる結果であるということを分かったからです。主の祝福を受ける人々とは主を恐れる人々です。だから詩編の作者は、幸いのことよ、すべて主を恐れる者は。アホ姉妹は本気になって、主よ、もしそれを通して主人は救われれば、私に癌を与えてくださいと祈ったんです。まあ、主を恐れる結果とはそういうものです。まあ、彼女の祈りは結果が出ない、癌になってない。その代わりにご主人は最近脳血で倒れちゃった。主の祝福を受ける人々とは一体どういう人々なのでしょうか。まあ、第一番目の答えは、幸いなことよ、すべて主を恐れる者は。そしてもう一つの答えは、まあ、同じく128編の一節に書かれていることですけど、幸いなことよ、主の道を歩む者と書かれています。大切なのは主を恐れること、そして2番目、主の道を歩むことであります。生まれつき主の道を歩む者はもちろん一人もいません。生まれつきの人間について聖書は次のように言っています。エペソ書の2章342ページになりますけれども、エペソ人への手紙の第2章からちょっと一節からお読みいたします。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従え、空中の権威を持つ支配者として今も不忠地の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちは皆かつては不忠地の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを送るべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。まあ、生まれつき主の道を歩む者は一人もいない。主の道を歩むとは一体何を意味しているなのでしょうか。三つです。第一番目、光の中を歩むことです。ヨハネ第一の手紙1章7節に次のように書かれています。もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。光であるイエス様の身元に行くこととは確かに救われるために必要です。けども光の中を歩むことも用いられるためにどうしても必要であります。光の中を歩む者だけが祝福されるからです。主の道を歩むとは何でしょうか。今話したように光の中を歩むことです。第2番目、真理に歩んでいることです。ヨハネ第3の手紙434ページになりますけれども、まあ、一章だけなんですけれども、4節を見ると次のように書かれています。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。 まあ多くの人々は逆なことを経験しています。私の子供が死ぬに歩んでいないから、これこそ私にとって最大の悩みの種である。結局子供は何かを隠すと、もう考えられない悩みになるのではないでしょうか。隠すものは成功しない。どういうことがあっても主の道を歩むこととは、光の中を歩むことであり、真理を歩むことです。もう一つ、信仰によって歩むことなのではないでしょうか。パウロはコリントの兄弟姉妹に書いたのです。コリント第2の手紙の5章の7節、確かに私たちは見るものによってではなく、信仰によって歩んでいます。おそらくこの世で幸せになりたくない人はいないでしょうけど、なりたくても無理なのではないかと思い込んでしまっている人もいます。主の道を歩むことこそが幸せの秘訣です。自分勝手な道を歩む者は束縛され、不自由になり、間違いなく不幸になれます。けども主の道を歩む人とは必ず祝福されるから幸せになれます。したがって光の中を歩みましょう。真理に歩みましょう。信仰によって歩みましょう。絶対に後悔しないからです。まあ、私たちが必要とするただ一つのものは主の祝福を受けることです。なぜならば私たちは主の祝福を受けるとき、すべてのものを持つようになるからです。すなわち心は満たされ、喜びを持って、平安を持って、生き生きとした希望を持って毎日過ごすことができるからです。主の祝福が私たちの上にとどまることができなければ、私たちは本当に哀れなものです。すべての手において主は祝福したいと願っておられます。主の祝福の一つの現れとは、前に読みました詩編の28編の2節と3節なのではないかと思います。あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて豊かに実を結ぶ。ぶどうの木のようだ。あなたの子らはあなたの食卓を囲んでオリーブの木を囲む我が木のようだ。まあ、あなたの子らはあなたの食卓を囲むというのは何なのでしょうか。まあ、親子の楽しい交わりです。今日まれなものになっているなのではないでしょうか。親子の楽しい交わりとは、確かにまれになれましたけど、主は奇跡をなすお方です。親子の楽しい交わりはまれなものになっちゃったから、この世界とは冷たいものになりました。ブドウの木とオリーブの木とは主の祝福の賜物を象徴するものであります。まあ、一言で言いますと、すべての手において主は我々を祝福したいと望んでおられます。毎時間ごと、毎分ごと、毎秒ごと、一瞬一瞬主は我々を祝福したいと心から望んでおられます。しかも今日から将来に至るまで主は祝福したいと望んでいます。そしてその将来のある時に私たちは永遠に栄光の主と一つになることを許されるようになります。この主に誉れ賛美崇拝がありますように。